おはようございます。今日エゼキエル書の最後の部分を見てまいります。これで終わろうかと思ったんですけども、来週総まとめをしてこのエゼキエル書の恵みを共に確かめたいと願っております。では、今日の箇所を拝読いたします。第48章の1節から7節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第48章1節から7節。部族の名は次の通りである。北の端からヘテロンの道を経てレボハマテに至り、北にハマテを望むダマスコの教会のハツァルエナンまで、東から西側まで、これがダンの分である。ダンの地域に接して、東側から西側までがアシェルの分。アシェルの地域に接して、東側から西側までがナフタリの分。ナフタリの地域に接して、東側から西側までがマナセの分。マナセの地域に接して、東側から西側までがエフライムの分。エフライムの地域に接して、東側から西側までがルベンの分。ルベンの地域に接して、東側から西側までがユダの分である。天の父様、あなたが捕囚の地にいましたエゼキエルを通して将来のイスラエルの回復と、また回復されたイスラエルのビジョンを示してくださいました。あなたのご計画は確かです。私たちの将来に対しても主が一つ一つ導いてくださることをこの箇所を通しても覚えさせてください。また私たちの営みがあなたの御子にかなったものとなりますように、どうか教え導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先々週ですね47章を見てまいりました。神殿から神殿の土台から流れ出た川が、最初は小川でしたけども、大きな川となり、そしてそれが不毛の地、そして生き物が住まない視界に流れ込むと、そこが清められて豊かに魚が住み、漁が営める川となると。イスラエルの地は乾燥地域で、なかなか特に南に行くほど作物は取れない、そして過酷な自然の地だったんですけども、そこが緑豊かな地になるというように神様は約束されました。そして新しいイスラエルのこの地に十二部族が主の導きによって分けられると、くじによって分けられ、またイスラエル、もともとイスラエルの民であった人々だけでなく、在留異国人にも平等に割り当て地が与えられる、そのように告げられました。これが告げられた時にはイスラエルの地は異国の地となっており、久しかったのです。そして民は 各地に散らされ、またバビロンの地で奴隷でした。しかし神様のご計画は確かで、ここに至るまでも紆余曲折してきましたけども、やがて神様のご計画の通りの、幸いな、国となる。アブラハムに約束されたように、父と蜜の流れる地、潤った地となると告げられていました。さて48章には、ではどのようにこの豊かとされた地が割り当てられるのか、そのことが教えられています。この48章区分いたしますと、1節から8節までは中央に聖なる奉納地、神殿の置かれる場所がありますけども、そこから北側に割り当てられる各部族の土地、かつてのイスラエルは民が偵察に行って、そしてそれぞれくじで選んで各地に割り当てられ、またヨルダン川を渡る前に民が望んで、ヨルダン川の東側に、割り当て地を得たものがありました。しかし新しいイスラエルは本来の主のご計画に従って、神様が土地をですね、横切りにして、その南に、南側、北側に各部族の地が割り当てられる。また、この中央の、正方形の聖なる奉納地の東側と、西側、そこに、君主の割り当て地が与えられると。そして神様が用意されたそれぞれの場所に平和に住むと教えられました。地理をこの間勉強してきたんですけども、イスラエルの地は場所によって全然気候も違いますし、まさに不毛の土地もありましたし、山岳地帯もありまして、それを東西で区切ったら、特に南の方はほとんど砂漠ですので、どうしてくれようということになったと思うんですけども、神様はまず土地を潤して、どこでも幸いに過ごせるようにした上で、それぞれの土地を割り当てられました。では、初めから見てまいりましょう。イスラエルのこの土地はそんなに大きくなくて、四国ほどです。大きさは、九州の、中にすは、すっぽり収まってしまって、まだ余白がいっぱいできるほどの広さです。それを、北の端から順番に東西に及ぶ土地、ざっと見ますと、ヨルダン川の、西側ですから、今の地形のままだと考えますと、東西 40キロから60キロ、南北23キロ程度って言ったら、結構狭いですよね。それぐらいの土地に、割り当てられていきます。北から、ダン部族、アシェル部族、ナフタリ部族、マナセ部族、エフライム部族、ルベン部族、そしてユダ族。これが、神殿のある聖なる奉納地の北側に割り当てられていました。かつてのイスラエルでは、ユダ族の地に神殿がありましたけども、本来は聖なる奉納地はまず一番に聖別されて整えられていたのです。さて、中央にあります奉納地について説明がされ、そして23節以降、聖なる奉納地の南側の割り当てが記されています。ちょっと飛びますけども見てまいりましょう。23節以降です。なお残りの部族は、東側から西側までがベニヤミンの分、ベニヤミンの地域に接して東から側から西側までがシメオンの分、シメオンの地域に接して東側から西側まではイッサカルの分、さらにちょっと飛ばしますけども、ゼブルンの分、そしてガドの分、これが南の端です。南の境界線は、タマルからメリバテカレシの水、さらにエジプト川に沿って大海に至ると、地中海までですね、これらの地に、等分されていきます。土地は長方形ではないんですけども、横にバサバサッと、割り当てられていて、普通は起こり得ないような区分です。これは、主の命令によって、そして主が、それぞれの部族が平和に住めるように環境を整えて、くださり、また主が平和を与えてくださったからこそ可能です。神様は、強制的にされるんではなく、きちんと準備をされて、私たちが平和に住めるように導いてくださいます。私たちの信仰生活についても、そこまで整然と清くすることができないと、いろんな克服すべき問題が出てくるかと思うんですけども、神様は私たちよりも全てをご存知で、そして全てを支配しておられますから、主のお言葉に従うことによって可能となります。私たちも、今の状況、また見えるもの、人間の意思や能力にとらわれず、神様の御心を求めて信じて従っていきましょう。確かに時間はかかるかもしれません。しかし、信じ、そしてその信仰を受け継がせていただき、神様の時が来れば必ず実現いたします。私たちのなすべきことは、主のお言葉を受け継ぎ、そして伝え、そしてそれが必ず実現すると信じる信仰を受け継ぎ、受け継がせることです。この信仰の忍耐を通して神様のご計画が実現していきます。 さて、聖なる奉納地について、詳しく記されています。8節の、ところに、ユダの地域に接してと、ユダの、長方形の土地の南の端から、接して、幅、25,000キュビト、長さ、25,000キュビト、この、正方形の土地が、聖なる奉納地です。テキストの2ページ目裏側の、ところに、概略図が、書いてあります。で、この幅というとすいませんね、ちょっと90度ちょっと視点を変換させていただいて、神殿の東門から礼拝に入っていく、神殿に礼拝に入ってくるという視点でこう見てほしいんですけども、幅というのは南北です。そして長さは東西です。この幻においては立ち位置はですね、東から西に向かって神殿に礼拝に向かうという立ち位置で、方向が示されていまして、ですから、長さというのは東西、そして幅は南北です。で、この聖なる奉納地は、長さ25,000キュビト、約 1.3 キロですかね、13キロですね、ごめんなさいね、約、そして、幅10,000キュビト、という長方形の土地、そしてその中央に聖所、神殿が置かれます。これまで学んできた神殿です。そしてこの神殿がある地域は祭司たちの所有とされました。ここでサドクの子孫と11節にありますけども、祭司たちはこの捕囚に至るまでの中で、大勢が堕落してしまいまして、務めを果たせなくなっていました。途中から見ますけども、彼らはイスラエルの子らが迷い出たとき、レビ人が迷い出たように迷い出ることがなく、ことなく私への務めを果たしたと。信仰を忠実に守り続けたことによって、主の務めに任じられることになりました。そしてそれに、この祭司たちの奉納地に、接してレビ人のための奉納地が与えられました。これは主が与えられたものですから、勝手に売り買いしてはなりません。そして残りの幅5000キュビト、 2.5 キロほどですね。長さ25,000キュピットの残りの辞書は、町の一般用、すべての部族が用いり、また住むことができる許容の地域とされました。これがイスラエルの都としての機能を果たす場所です。それぞれの場所に放牧地が与えられていきます。そしてこれらの正方形の祭司の奉納地、レビ人のための奉納地、そして町、都の奉納地、それが聖なる奉納地の東西方向に分けられた、その両端ですね、東と西の教会までの地域は君主たちの土地とされています。豊かな地が与えられて、君主はその務めを果たし、また各部族から徴用したり税を取ったりと、そういうことがないように与えられていました。そして先ほど見ましたように23節以降、南側の五部族の割り当て地が記されていて、最後に30節にこの町に12の門が備えられていると記されています。30節から35節を拝読いたします。町の出口は次の通りである。北側は4500キュビットの長さで、町の門にはイスラエルの部族の名が付けられている。北側の3つの門はルベンの門1つ、ユダの門一つ、レビの門一つ、東側も4500キュビトで三つの門がある。ヨセフの門一つ、ベニヤミンの門一つ、ダンの門一つ。南側も4500キュビトの長さで三つの門がある。シメオンの門一つ、イッサカルの門一つ、ゼブルンの門一つ、西側も4500キュビトで三つの門がある。ガドの門一つ、アシェルの門一つ、ナフタリの門一つ、町の周囲は18,000キュビト。この町の名はその日から主はそこにおられるとなる。町は大変大きな町ですね。18,000キュピト、このキュピトは、ザクッといくと50センチと、勘定していい単位ですので、半分にすると メートル、1メートルということになります。ですから、1万8000キュピトと言いますと、9キロ四方、まあ、東京と比べたらですね、小さいんですけども、大変大きな、町です。そして、まあ、出口と、言いますと、入っていく、通路でしょうね。それこれほど、4500キュビトと言いますと、まあ、2キロ以上ですから、そんな幅の広い門というのはありえませんので、入り口との通路と、いや道路ですね、が、東西、南北、整えられていました。幹線道路が、整備されているわけですね。そして、当時の町は、まあ、皆城壁で囲まれていました。平和を保つためにです。そして、出入りするために、門が設けられています。その門に、12の部族の名が、付けられていました。それは何と言いますか、イスラエルの各部族の一致と調和の印、平和な、一致の、印となっていました。この町はどの部族の、ものではなく、全部族のものでした。イスラエルは歴史の中で、まあ、分裂、また対立を繰り返していましたけども、そして、まあ、ユダは都を持っているということで、優位に立っていましたけども、他の部族は、残念な思いをしていたはずです。しかし理想のイスラエルにおいては、都があるからということはありません。都は、すべての部族の、土地に属さず、共有のものでした。調和の印、一致の印として、都は機能していたのです。そして、この都の呼び名が最後に記されています。35節の続きから読みいたしますね。この町の名は、その日から主はそこにおられるとなると。まさにイスラエルが新たな形で再出発する。そしてこの都は主がそこにおられるという名が付けられるのです。神様を中心とし、神様を抱く国となることがここに約束されています。主はそこにおられる、それはイエス様が来られる時の予言、その名はインマヌエル、主が私たち、神が私たちと共におられるという名。そしてマタイの福音書の28章20節には、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されたことが 成就する町となるのです。黙示録の21章を開いていただけますか。この都は週末に完成する聖なるエルサレムを予表しているように見えますね。21章の1節から4節を拝読いたします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。今私たちは教会としてこの完成する天のエルサレムを予表する存在として立てられています。そして教会は世界のすべての人々に開かれた天国につなぐ門としての役割を果たしています。そしてここには主が臨在され、主の御業がなされ、そして私たちは祭司として主に仕えます。そして御国のビジョンを抱いてその完成を目指すのです。神様はすべてのことを働かせて益としてくださいます。また主にある労苦は無駄にならないと約束されています。私たちも今このビジョンをいただいて、この船橋の地において主はそこにおられると世に明かしし、主はここにおられると信じて主に仕える、すべての人々に開かれた教会を目指して行きましょう。お祈りいたします。天の父様、主がエゼキエルを通して示されたビジョンを見てまいりました。私たちもよりはっきりしたビジョンをいただいているものとして、この地上であなたを明かしし、あなたに仕えることができるように、そして聖なる都を目指し教会を築いて行けますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。